牛丼をはじめとするファーストフードチェーン松屋の公式 X が2025年6月17日、レギュラー化したばかりの人気メニュー、うまとまハンバーグ定食について、多くの店舗において、時間帯によっては売り切れとなる日が当面の間達成する見込みなどと伝えた。うまとま、レギュラー化しました。おめでとうございます。
レギュラー化したな。これ、なんだっけ、期間限定でさ、しか食べれなかったやつだよね。
そう、毎年夏に出てくる1000円で食べれる食べ物の中で最もうまい食べ物、うまとま、これがねハンバーグですね。あのね、ちょっと遅れて秋口ぐらいになってうまとまチキン煮込みみたいのは出るんだけど、まあ、それもまた美味しいが、まあみんなが好きなのはうまとまハンバーグだよね。
なんかミックにうまとま食べに行こうって言われて、でその時に何のことだろうって正直分かんなかったのよ、俺、うまとまってものが。うん、でね、一回、まあでも美味しいから食べてみてって言われて、食べに行ったの。いや、本当にね、結構味も、なんていうのか、ニンニク結構効いてるよね、あれ。
効いてるね。
うん、なんかパンチが効いてて、すごい元気になる食べ物だなって。食べてて思ったのと、あと単純に美味しい。これ限定商品でしか食べれないから、なんかその時期になったらまた食べようなんて思ってたんだけど、なんとレギュラー化ですか。
そうですね、2024年のそのマーティンが去年食べたうまとまハンバーグは俺が食べてきた中でも結構トップレベルにニンニクの味が強いなとは思ってたんだけど、そうなんだよ、うまとまハンバーグね、毎年ね微妙に味変わってくるんだよね。
あ、そうなんだ。だから去年食べたやつはそのニンニク強い時だったのかな。あ、変わってるんだね。なんかリニューアルしてるんだ、やっぱ。
してるよ。だって、牛丼だってもう今、味30何代目とか、なんか張り紙貼ってあるよ。
あ、全然見てなかった。そうだったんだ。ちなみにその、レギュラー化したうまとまはもう食べたの？
あ、食べましたね。
お、じゃあちょっと聞いてみようかな。
まあ多分、ニンニクが懸念材料だと思うんだけど、まあ、松屋担当者さんも多分そこら辺はもう想定済みで、あ、ちょっと2024年ニンニクやりすぎちったみたいな、
うん、
ちょっとねニンニク控えめですよ、2025年のうまとまは。
これ正直ニンニク好きだけど強すぎるのはちょっとって感じなのね。
24うまとまはちょっとやりすぎだったよね、あれ。
そうそうそう、24うまとまは結構ニンニク強めだから、あ、結構ニンニク効いてる料理なんだなぁなんて思ってたんだけど、なんか今のミックの話聞いて、ちょっとやりすぎちったなぁみたいな感じで改善かかってるんだったら、なんかちょっと食べてみたいなって今思った。
そうなんだよ。25エクッセンスからね、ハンプラボディじゃなくなった、あ、ニンニク、25ウマトマからニンニクがね、控えめになったっていう点で、だいぶ食べやすくなったと思います。これはね、俺もね、正直ね、いくらね、毎年、うまとま食べるぐらい、うまとまが好きとはいえども、24うまとま、ちょっと、食べる回数ね、例年と比べて減ったと思う。やっぱ、ニンニク強かったんだよね、あれ。
やっぱ、そうだよね。うん、結構、ニンニク、そう、強い料理なんだなって思ってたから、あ、よかった、なんか、俺の認識っていうか、その、ね、俺だけ結構ニンニク強いじゃん、うーってちょっと思ってたっていう、思ってたから、うんうんうん、なんか今の話聞いてちょっと安心したというか、うん、あ、みんなやっぱそうだったんだなっていう。ユーザーの声を、聞いて改善してくれたのかな。
多分俺の周りのうまとま食べてる人たちも、あ、なんかニンニク強いね、とは言ってたから、まあさすがにこんだけニンニクニンニクってなるとね、いくらこう、パンチの強いものを作る松屋さんだって考えちゃうんだろうね。
ぜひぜひ食べに行こうかな。
松屋といえばさ、あれ食べた？ソイジューローローってやつ。
え？
ソイジューローローってやつ。
なんかすごい名前だな。どういうやつだっけそれ。
水煮牛肉って漢字で書くんだけど、ひたすら辛いラー油とうまいタレの中にキャベツと鷹の爪と牛肉がもうあるっていう、もうシンプルなやつ。基本的にラー油の中に牛肉が入ってて、それをご飯の上にドリブルして食うみたいな。 そういう食べ物なんだけど。
食べたことないですね。
僕ね、これね、もう自他共に認める辛いの大好き人間なんだけど。
そうだよね。
もう、並大抵の辛いは、まあ、美辛だなっていうぐらい、ちょっと舌もバカになってる僕なんだけど、スジュールロー普通に辛すぎて、食べるのに時間かかっちゃった。松屋攻め攻めだなと思って。全国展開のチェーン店がこれやるんだと思って。
ちょっとごめん、その、スジュールラーが、
うん、
聞き取りが良すぎて、他の、うん、他の、あれが、話が入って
ない。発音良すぎて。
そうそうそう。
中国の食べ物。
なるほどね。ちょっと面白かった、今。
そう、スジュールロー を作れる、もう、会社、松屋が、今後どのような攻めた美味しい食べ物を作ってくれるのか、僕はね、注目してます。とりあえず、うまたまレギュラー化、おめでとうございます。
おめでとうございます。
マーレスコープ FM、始まります。
Welcome to マーレスコープ FM Podcast. In this show, we invite guests from all corners of fishing world, dive into book reviews, and share behind the scenes development diaries. Here's your host, Mick and Martin.This is the Maroscope FM Podcast.
マーティンに誘われてしぶしぶ行った初めての船の小物釣り、大ハマりしまして、一人で行くようになりました。
いや、そんなにハマると思ってなかったからさ、単純に一人で行くって話聞いて、あ、やっぱこんな早くハマるんだなって、まず思った。のと、あとちょっとやっぱ嬉しかった。俺も船釣り好きだからさ。
半分マーティンの思惑通りにことが進んでるんだけど、あのね、一番最初に行った五目釣り。あれ五目釣りだよね、結果的に。
そうだね。まあ、リレー戦とはいえ、まあ、いろんな魚種を狙う釣りだし、五目釣りって言っていいかな。
五目釣りがね、まあまあ難しかったんですよ。なんかね、海の状況が良くなくて。だからこそハマったね。めちゃめちゃバンバンだぜみたいな状況で行ったら、ハマんなかったと思う。それもこれ、ハンティングやん。とはなってたから。
うん。そうだね。なんか釣りを楽しむというよりかは、もうなんか今夜のお土産いっぱい持って帰るぞみたいな、狩りみたいな感覚になっちゃうのかな。
そうそうそう。多分
そこで釣りまくってたら。そういうわけじゃないもんね。坊主とかあったから釣れた時嬉しいって言うしね、やっぱ釣りって。
うん。初めて行った五目釣りで、アジ、周り全然かかってなくて、まあ、ちょっと表現すごい難しくて、自慢っぽく聞こえたらすごい嫌なんだけど、起点聞かしてテクニカルなことをやったら、なんか、俺釣れちゃって、周りアジあんまかけてない中、あ、これ技術めっちゃ介入要素あるぞと思って。
そうなんだよね。これ、前のカサゴ戦でも俺ちょっと話したと思うんだけど、周り全然アジ釣れてないんだけど、なんかミックがみんなとちょっと違うことやったら普通にアジ釣れてんのよ。で、まあその詳細とかは、またミクから話あるかなと思うんだけど、本当に、みんながバンバン釣れてる状況じゃない時に、なんかやっぱ釣ったっていうのが、そう、やっぱその技術要素本当にあるもんだなって、俺も見てて思った。
っていうところで、あのね、スタートがね、ハマるのにね、私がハマるのに、十分すぎるきっかけがあったっていうか、LTA 味。確かめたいこといっぱいあんのよ。あれやりたい、これやりたいってことが。で、うん、もういろいろありすぎたから、でも行くしかないと思って一人で行くことにしたのね。で、それにあたって道具も新調してきました。まずね、竿。竿は、82長子のね、6フィート6インチの竿ですね。
あ、そうなったんだ。
そう。
なんかその、竿を買うっては聞いてたけど、うん、82長子で6フィートだから、1メーター80センチぐらい
?80 で90届かないぐらいかな多分。
ああ、そうくらいか、6.6 だったら、うん。何のロット買ったのそれって。
これね、あのね、竿の名前がね、ベーシックジャパン、ドラゴン船、あ、タチウオ用のロットですね。
島のホリデーパックってずっと聞いてたから今初めて差を聞いたんだけど、うん、ちょっと詳しく聞こうかな。
センターカットの2ピースの竿で82長子です。で、 重りが30から、60だったかな。なんでその竿にしたかっていうと、なんかいろんな味竿を見てたのよ。例えば、ダイワさんだったら極上味シリーズとか、一番高いやつね。
うん。
で、シマノは、ベイゲームエクスチューン。これも一番高いやつ。
うん。
で、アルファタックルさんのアルファソニック。これもアルファタックルで一番高いやつの。アルファタックル結構安めのブランドだと思うけど、一番いいやつ3万ちょいぐらいするからね。
いい。そう。そうなんだ。
で、どれも見てみると、一番高い価格帯には、82調子から、75対25ぐらいの設定のロットが用意されてんだよ。
うん。
これはなんか、フラグシップにはそういう設定があるってことは普通に82調子選んでも楽しくゲームできるんじゃないかなと思ったのね。
うんうんうん、
で、あくまでも、それはすごい上手くないっていう前提のもとで喋るんだけど、73調子と82調子を比較したときに何の違いがあるかなと思ったの。
うん。
まあ、多分一般的にその推奨されてるのが73調子でしょ
って言われてるよね。
うん。
うん、
まあ、多分重要な設定なんだと思う。多分乗りやすいし、アジは口切れしやすいから、こう上手にティップがしなってくれるみたいな。
まあまあそうだね。
ってことだと思ったのね。じゃあメーカーが出すフラグシップの中で82調子が何であるかって言ったら、多分上手な人は多分82調子の繊細さで釣りできちゃうってことなんじゃないかなと思って。
ああ、感度を上げたみたいなイメージ。
そう、あの82調子にすることでカゴからこうイワシのミンチを出すこと、これコマセワークって言うんだけど、
うん、
コマセワークを自分の思い通りにする。で、アジのあたりをより鋭く感じたいみたいな。
うん、うん。
そういう狙いで多分、そういうちょっと尖った設定のものがあると思って。
うん。
まあ、こっちはさ、そういう繊細なこと、もうシーバス10年やってんだよ。大得意。
ずっと考えて考えて投げるよね。その戦略を立てて。
大得意だよ。
シーバスは伊達にやってたわけじゃないと。
あ、そうそうそう、もう交換のロットなんて持ってたし、うん、もう大得意中の大得意だよ本当に。
うん、
まあだからもういけんべと思って、もう釣り初心者っていうわけではないから、まあまあそういう攻めた釣りもしてみようかなと思って、でたまたまネット探したら安かった太刀魚ロットドラゴン船 6.6 フィートを買いました。
なるほどね。
まあいろいろ試したいこともあって、他にも道具何個か買ったんだけど、まあこれは、現場でどういう釣りをしたかっていうざっくりとした話をするときに語っていきます。今回使った船は、黒川丸さん、金沢八景にある釣り船屋さんなんだけど、こちらね、すごくこう、忙しい都会の人に適したプランを提供してて、午前便と午後便っていうのをやってるんですよ。
やってるね。俺も黒川丸は、まあ、車じゃなくて電車だったんだけど、何回か行ったことがあって、まあ、ミックにも結構午前便午後便あっていいよみたいな話はしてたから。で、行ってみてどうだった？
よかったね。ちょうどいい時間帯。僕らは東京23区の真ん中ら辺に住んでるんですけど、高速代とかガソリン代とか考えたとき、荒川とか旧江戸川とか多摩川から出てる釣り船屋さんに乗った方が全然コスパいいね。そっちの方が長く釣りできるしね。
そうね。
なんだけど、午後に予定があるとか、午前中はちょっとなんかしてからしたいみたいな、そういうちっちゃく釣りまとめたいっていうときには、すごくいいなと思ったな。
うん。やっぱその、行きやすい時間帯に船がこう出てるっていうのが、やっぱいいよね。
そう、朝からさ、夕方までさ、予定がガラ空きっていうケースってさ、大人になったら少ないじゃん。
もう一日オフとかじゃないと取れないよね。しかも船なんて乗るってなったら。
そうそうそう。そうなった時に、うん、ああいう 3,4 時間だけ釣りするみたいなプランはめっちゃありがたいなと思って。
うんうん。確かに。
で、確かめたいことその1は、何時に着けば 自分の好きなとこに座れるかです。
釣り座の位置ってやっぱり大事だなって思ってたから、その話ぜひぜひ教えてほしいな。
最初の五目釣りも次の頭釣りももう船長の操縦するところも真横で釣りしてたの。つまり船のど真ん中で釣りしてたのね。で、
うん、
そこから見ると船首と後ろの方の釣り人って結構荷物自由に置いてて羨ましいなと思ってたのよ。
まあ電車の端っこ座る気分だよね。
あ、そうそうそう。
そう、何にもそう横を気にしなくていいっていうか、うん。
ってなった時に釣れる確率が上がるかとかそういうことは置いといて、あのクーラーボックスとか後ろに置きたいんだよな。
ああ、後ろって自分の背中側ってこと？
そうそうそう。
ああ、足元じゃなくて。
足元じゃなくて、もう足元自由にしたいのよ。
確かに結構狭かったな、うん、足元にクーラーとかあると。
これはね、俺が LT 味を研究していく中で気づいたことがベースとなって、荷物はこういう場所に置くみたいなきちきちっとするような考え方になったんだけど、っていう考えでいくと足元に荷物がごちゃごちゃしてるとこれ都合悪いのね、
うん、
ので、まあ、後ろに座りたいなと思って、あのね、船の左舷の角、後ろのね、
うん、
を狙いました。で結構早めに行って、で黒川丸さんは乗船のリミットの時間が6時50分なのね、
うん、
だから5時50分に着いたのね。
結構早く行ったね。
そう、先行が2組。
あ、でもいたんだ2組。
でもその人たちは選手とか取ってて、
あ、いわゆる三好ってやつか。
そう、三好、そうそうそう、
うん、
だから結果的に取れました。
狙ったところ取れた。
そう、まあタイミングとかさ、大型連休の時はこれまた話変わってくると思うけど、基本的には1時間前に行くと、うん、自分の思い通りの席取れるかもしれませんね。
なるほどね。でも逆に三好取りたかったってなったら、もうちょっと早く行かなきゃ取れなかったってことだよね。
かもしれないね。
なるほどなるほど。やっぱ人気なんですね、その先端と後ろだと。
そう。まあ以上がまず一つは、自分の好きなとこを取りたかったら、まあ大体1時間前ぐらいに着きましょう。でした。確かめたいことその2は、攻めの LT 味とは何かです。知ってる？攻めの LT 味って。
いや、初めて聞きましたね。LT 味に攻めなんて。うん、あんまり聞いたことないというか、いつでも攻めなんじゃねえのとは思うけど、でもその真意というか攻めとは何かって言ったところ、もっと深掘って聞いてみたいなって思ったな。
まず一般的な LT 味ってどうやってやってる？
一般的にでしょ。よくあるのは、まあ、船長が言う棚、棚2メートルだよって例えば言うとするじゃん。そしたらまずボトムまで、まあ、大体東京湾だと40号のビシかな、をこうボトムまでまず沈めます。で着底したら2メートル巻き上げて、コマセを振る、シャクルでしょ。で、そこから、ビシから針がある分の1メートルをまた巻いて、まあ、計3メートルぐらいボトムから巻いた状態で、またちょっとふわっとシャクって待つ。30秒ぐらい待つ。で、当たりがなかったら、まあ、もう一回確認してっていう、そういう釣りかなって思ったんだけど、違うのかな。
まあ、それが多分お手本のような LT 味の方法なんだけど、この攻めの LT 味っていうのは、うん、OFF 大西釣り具工房さんっていう千葉県市川市にあるあの釣り具を製造する会社が提唱した釣り方で、まあ、要約するとルアーっぽい動かし方で、まあ、仕掛けをこう動かすっていうやり方なのね。
釣りだけど、うん、なんかルアーっぽく誘うみたいな感じ。
そう、やり方を説明すると、まず最初に釣り場に着きました。でアナウンスがされます。はい、棚2から 2.5 メートルだなって、
船長のあのアナウンスね。
そうそうそう、されます、
うん、
で着底します。ラインスラックを取って重りを感じてから50センチ巻きます。
あ、50センチなんだ。そう、はい、
そうしたら持ってるリールのその巻き取り量によるんだけど、一回こうちっちゃくしゃくって、そうするとビシがふわって上に上がるでしょ、
うん、
で上がったなと思ったら竿を下げて そこで巻き取ります。この巻き取りがだいたい約50センチ分を繰り返します。で、棚2メートルっていうんだったら、3回やりますよね。これ最初に50センチ上げて、ふわっと上げて50センチ巻いて、ふわっと上げて50センチ巻いて、ふわっと上げて50センチ巻いて、
うん、
でそれが終わると竿をこう上にこう持ち上げて50センチ持ち上げる。そうするとちょうど2メートルになるね。
うんうんうん。
それすることによって従来のコマセワークで出た円幕が釣り針にかからないっていう問題点があったのよ。だいたいやってみんな2回ぐらいじゃん。
うん。
で1回のコマセワークで30秒とか待つわけでしょ。
うん。
そうする間に円幕は潮によってあっちこっち行っちゃうのよ。
そうだね。
なんだけど、あの攻めの LT 味の方法は割と早いペースで3回円幕を出すわけだから、3回やった後竿をスーッて上げるとその円幕は潮によってちょうど釣り針に入ってくるわけ。
ああ、じゃああれか、一撃ドカンで円幕をこう出して待つ従来の釣りと、うん、その攻めの LT 味っていうのは細かい状態で棚を調整しながら3回に分けて、
そう、
その円幕を釣り針の方に向けるかっていう、
うん、
そういうことかな。
何を重大視してるかっていうと、その円幕をどれだけ釣り針にちゃんとこう紛れ込ませられるか。
それってさ、オフショアに限らず、防波堤のサビキ釣りとかも同じで、うん、あの、やっぱサビキのところに円幕、うん、込ませが入ってないとマジで釣れんじゃん、うん、あれって。なんか本当に、いたってシンプルだなって思った、今話聞いて。本当、そうなの、その通りなんだけど、船でもそこまで考えてやって、なんでやってこなかったって確かにちょっと思ったな、今聞いてて。
それはね、うん、いい指摘で、OFF さんのブログを見てみると、LT 味って割と適当にやっても釣れるのよ。
うん。
だからこそ、ずっと技術的な革新っていうのが、放っとかれた経緯があるんだって。
なるほどな。
で、C パワー73とかさ、あの C マイティとかそういう竿で俺ら頑張ってやってたわけじゃん。うん、もうそれはヘビータックル時代の名残が現代の LT 味の基本になってますみたいなことを言ってたのね、うん、まあヘビータックルだよね、あの俺らが持ってる竿は。
ちょっと重いもんね
重いよね。あの現代の LT 味の道具ってのはもう本当にバスロッドぐらい軽くなってて、軽くなったから攻めの LT 味の釣り方ができるようになってきたっていう経緯もあるっすね。
なるほどね。そうか。
で、その円幕をどれぐらい出すかっていうところにも LT 味の難しさみたいなのがあって、
うん、
今言ったやつはジャークです。50センチ刻みで出していくこと。
マジでルアー。
これを40センチ刻みで仮に出すことができたら5回出せるよね。
そうだな。
これをトゥイッチ。本当にピッピッピッピッピッピッピッピって。そう。本当にいいんだよこれ。
なるほどね。
っていうところで、まあそのコマセワークに結構凝るっていうところが攻めの LT 味にとってすごい重要な要素になります。
なるほど。今一通り攻めの LT 味っていうの聞いてたけど、攻めの LT 味っていう言葉自体をミックが今考えて俺に話してるのかなって思ったんだけどちゃうんだね、ちゃんとそういうものがあるんだね。
世の中的にはね、まだあんま認知されてないけど、でも釣りに対して上手くなりたいとかっていう意志の強い人はもうキャッチしてるね。
なるほど。
で、
実践してきたと。
確かめたいことは、その攻めの LT 味はどんなもんだと思ってやったのよ。
うん。
結論。一番最初に味かけたの俺でした。
その攻めの LT 味メソッドを使って。
そう、手法、そう、メソッドを使って。
いいね。なんか気持ちいいね。その試したことによってかけるみたいな。しかもそれが決まった時ってやっぱ気持ちがいいよね。
あくまでここでちょっと気をつけておきたいのは、攻めの LT 味で釣れたかっていうと、それは俺は断言できない。だけど、攻めの LT 味ってやるとめちゃめちゃ巻き取り量とか棚めっちゃ考えるのよ。
うんうん。
っていう意識があったから、初めて最初に俺かけたんじゃないかなと思う。
なるほどなるほど。なるほど。確かに意識はしないとダメっていうのはあるよね。
でも超意識する攻めの LT 味は。
今何回ぐらい巻いたから棚からどれぐらいにあって円幕は何回出てみたいなね。
そうそうそうそう。
うん、確かに。
で、この攻めの LT 味は こう撒いた後竿をスーって上げて、これ待つ時間数秒って言われてるんですよ。
あ、そんな2、30秒とかじゃなくてってこと？
だって煙幕も塩で逃げちゃうの。
あ、細かくちょっとしか出してないしね。その分すぐ、ね、
そうそうそう。
確かに確かに。じゃあ普通に時間効率良くない？なんかそんな1回のさ、そう投げてみたいな。
そう、うん、だから美味しい時間しかその待たないから、もう何回も何回もできるってところで攻めてるんだよね。
ああ、なんかちょっとそれ聞いたらめちゃくちゃやりたくなってきたな、その LT 味の攻めの LT 味うん、
でしょ、
やってみたくなったな。なんか確かに Twitch とか邪悪って聞いて、はい、あ、その通りだなって思ったっていうか、試してみたくなりますね。
っていうわけで結果、僕はね、竿頭にはわけあってなれませんでした地頭になりましたね、次の頭。
いや、素晴らしいと思う。まあ、俺はその事前にね、ちょっといろいろ聞いてるからあれだけど、うん、ちょっと話してあげてよ、なんで取れなかったの竿頭。
まあ要素が2つあって、まず1回目はルンルンで、あ、これはもう竿頭ペースだなと思ってやってたんだけど、なんかいきなりドラッグビーって出るようになって、何と思って本当にずっとで、とりあえず指ドラッグで止めて、で慣れないスタードラッグをこうさ回すんだけど緩めちゃって、そしたらもっとビーって出てきて、あ、まずいまずいまずいと思って、あ、こっちだこっちだって、
ブルース
タードラッグを閉めて、
ブルーバックス船がジーってなってた
そうそうそう、あ、一応ね、あのドラッグクリッカーはついてないから、うん、あのただなんかゆっくりビーって出るだけなんだけど、
なるほどね。なんか根がかりして急に船が動いてんじゃないかみたいな感覚になるよね、あれ。
そうそうそうそうそう。まあ、まずいまずいまずいまずいみたいな。でとりあえずポンピングするわけですよ。もう全部ドラグも閉めて、うん、指ドラグもできるようになったから、
ふん、あれ P 何号だっけ
？P 二号
だ。あ、2号ね。なるほどなるほど。
そうそうそう。
十分戦えますね、うん、
全然止まんないのよ
何かけたの
何っつって、そしたらその後に竿頭って分かる人が冷静に、あー、サメだねっつって
なるほど、サメをかけてしまったと。
サメをかけたらしくて、いや、うん、こういうことよくあるんだよとか言ってて、あのかかったアジにサメが食ってサメになってしまったってやつ。
なるほど。
そう。で、ピーって言って、じゃあ分かった、もうゆっくりやってるよっつって、どっちザメが何だか知らねえけど、
うん、
あの、船の上に当たって出てきたら踏んづけてやると思って、
うん、
まあ、とりあえずファイトするんだけど、まあさすがにね、枝巣が細いから切れちゃったね。
まあそうだよね、サメを取るような仕掛けじゃないしね。
と思ったら、
うん、
こう回収したら超軽くてビシごとなくなってたのね
お預かり金返ってこないやつだ
ちげえ、俺買ったんだよ、ビシも全部
持ってったんだ
そうだ、全部買ったんだよ
あ、そうだったんだ。
そう、いろいろ試したいことあるから買ったんだよ、うん、
なるほどね。
っていうところで、まあまたいろいろ試行錯誤したくて買ったんだけど、うわ、や、俺の2500円終わったと思って、
うん、本当だからあれだね、シーバスやってるみたいだね、そうやって新品のスイッチヒッターなくなっちゃったみたいな。
そうね、本当にレンジパイプなくなっちゃったとかでバカが旧エドの加工で 26g 投げるからなな
るほどね、まあ、ビシは確かにルアーみたいな値段するから
そうそうそう、
確かに
終わったと思ったら、これはあの左舷の一番後ろのところで釣りしてたんだけど、
うん、
その同じ左舷のなんか4個ぐらい先の人が、なんか出てきたんだけどとか、なんか引っかかって出てきたんだけどって言ったら、その先に俺のビシついてんの。
何、拾ってくれたの
違う。多分サメ大暴れして、そいつにも絡んだの。
ああ、そういうことか。
そうそうそう。
なるほど。
で、なんか出てきたんだけどとか言って、まあ、貸し沢で多分、うん、初心者さんかな。
うんうん、
で、あ、やばい、パクられたらやべえと思って、俺大声で、僕ですっつって、
うんうん、サメの
すいません、僕ですっつって、
うんうん、
そう、で、船長さんが、もうなんかいろいろやって、渡してきてくれて、
うん、
はぁ、よかった、2500円返ってきたと思って。
なるほどね。
そうそうそう。
それで時間を食っちゃったみたいな感じか。
そう、でこれでまたタイムロス、もうずいぶん長い間ファイトして、もう最終的には糸切れちゃったけど、これでもすごいタイムロスですね。
やっぱ引きつけるの、サメって。
強いね。全然もうダメだったね。
ほんと。
後で話すけど、ブルーマックス船はそういうパワーにはね、ちょっとね、頼りないかもしれないね。
ちょっと欲しくなりますね、そういう話聞くと。パワー系のリード。
で、2回目のロスタイムね。
うん、
これは、右の人が、なんかサバかけちゃったらしくて、しかも両型のサバ。
お
サバってね、パワーすごいんだよ。
おサバ、まあ、の丸々してる40センチぐらいのサバかな。
そうそうそう。
うん、
そう、もうほんと魚雷みたいな動きもあって、うん、俺の仕掛けに絡んでって、最悪だと。
やっぱ横に走るからね、ああいう魚って。
で、あの、1回目のサメの時も船長出てきて、うん、なんかビシ見つかったんだけどみたいな時にも、なんかいろいろ対応してくれたんだけど、
うん、
で、2回目のサバかけた時も、直前に、あ、それサバかもねとか言ってて、その引きはサバかもねって、
うん、
それで、スピーカーで、サバかかったんで気をつけてくださいみんなっつった瞬間俺絡んで、
うん、
ほら行った先にとか言ってやった不可抗力でしょと思って
ほぼ同時か
そうそうそう、
うん、
で絡んで、でごちゃごちゃしたら切るよとか言って容赦なく切って、
うん、
まあ、別にそれ自体はいいよ、もう船の部屋が保たれんだったら俺の仕掛けが切られようと構わねえ。そしたらなんか船長がなんか左舷の後ろに立ってるやつのばっか仕掛け切るなと思ったらしくて、
うん、
もうこれあげるから許してとか言って仕掛け1枚くれた。
あ、そうだったんだ。
そうそうそう。
なるほどね。まあでも確かに、ほどくより切った方が絶対早いっていうのもあるし、そこはあの、かけた側、かけられた側が納得する方法でやってもらえばいいよね。
うん、俺はもうキャプテンに全部従う方向ではいるから、
うん、
もう何でもいいっすって感じ。まあでも、そういう風に手打ちがついてきたのはちょっと嬉しかったね。
やっぱでもそういうのって大事だなってすごく思った。
うん、うんうん、
なんかそういうことしてくれるとまた乗りたいって思わない、普通に
思う ね
大事だと思う。あ、よかったね。
まあそんなところでロスタイムもあり、そして2回目の LTRs だからね、味自体の処理もね結構手焼いて、まあ地頭になりましたね。でもなんか驚いたのは、後で釣れた本数聞くねっつって、うん、その金沢八景の平方湾のあの港に帰るときに、なんかね、もう船長って鏡とか使って全体見てんだなと思った。釣れた数聞いたの俺の右の人と俺だけだったんだよね。
その竿頭の人と地頭だけってこと？
そうそうそう。
あ、じゃあ釣れてる人に声かけたってことか。
そうそうそう。
見てんだ、じゃあちゃんと。
いや見てんだと思って、うん、びっくりしたねあれは。まあだからあのもう後で調和に見てたら、あの、竿頭23匹ですって出てたんだけど、
うん、
もうその、もう、その、調和に見る前から俺も地頭だなって分かってて。
なるほどね。不審してたわけだ。
そう、あ、23だよって右の人が言ってたから、あ、そうなんだと思って。
うん。
やっぱ手慣れてたね。もう、あの、アジの処理とかも早かったから、まあ、やっぱそれは差運でんなと思って。
うん、
あの現時点での LT 味の総評をお話しします。
はい。
竿頭になりたい？うん。どう思う？竿頭になってみたいと思う？
思うね。
いいね。一度はなってみたいと思うよね。
思うね。
これね、竿頭になる上で一番大事なことは何かっていう話をしようと思う。
はい。
それはね、釣りをする動作を完璧にすることなんですよね。
うん。
それはどういうことかっていうと、その攻めの、LT アジの方法とか、まあ、いろんな方法あるけど、基本船乗ればアジは釣れるんですよ。方法は問わず。より手返しのいい効率に釣り方が攻めの LT アジなんだけども、基本従来の方法でもアジは釣れますと。問題なのはその先なの。今回、俺が、アジ釣りで一番時間かかったのは何かなって思ったのは、釣った魚をこうなんか針外したりとか、エラブタの膜を切ったりとか締めたりとか、なんかそういうことをする時間が超マゴマゴもしちゃったのね。その時間が超ロスタイムだったの
よ。あ、
で、まあここで一回ちょっとおさらいしてみましょう。 LT アジの釣り方、まあかかりましたってところから、かかったらとりあえず糸を巻きます。ゴリゴリゴリゴリ巻いてって、で、ビシが見えたら、竿を置いて、ビシを手繰り寄せて、コマセバケツの中に入れます。 で入れたら針をこう引き抜きますみたいな。
そうだね。
で引き抜いたらその釣れたアジをバケツの中に入れて、まあ手で掴むなり、魚バサミで挟むなりして針を抜きますと。でその後アジをどうするかだよね。まあ脳締めするのか、それあのバケツの中で泳がせるのかっていうところなんだけど、窒息死したアジが美味しいか美味しくないかとか、なんかそういうこといろいろ考えたら、とりあえず締めたいじゃん。だけど数を増やしたいんだったら、もうとりあえず氷水にドボンにするのか、まあそのせめぎ合いもまだ俺あの腹の中で今後どうするかっていうの決まってはないんだけど、今の一連の流れを超スムーズにできた人間が竿頭になれるのね。いや実にシンプルな話なんだけど、
そうだね、
ここが難しいんですよ正直言って。あのね、針いっぱいついてるし狭いし、この狭い空間の中でどれだけロボットみたいに動けるかみたいのが竿頭になれる人の特徴ですね。
だから確かに竿頭を目指すんだったら、その釣れる状態っていうのは、コマセのビシがあって、その攻めの LT 味が極限に長くできる状態っていうのを作らないと、やっぱ魚がかかるチャンスっていうのはやっぱ減るわけだよね。その海底にさ、その仕掛けが入ってる時間が長ければ長いほど魚にをかける確率は高くなるわけだから、いかにそれを長くしてね、船の中でこう仕掛けの処理をするところを短くするかっていうところが、まあ、シンプルなんだけど、まあ早くやんなきゃいけないっていう。
そうし、一番時間かかるんだよな。釣りしてる時間よりも処理してる時間が、
それは間違いないと、トラブルはつきもんだしね。
そうトラブル起こるし、そういかにこう、めちゃめちゃ長い2メートルっていう仕掛けを上手に何も引っ掛けないで、で魚も暴れるしだ、それをもう全部自分の手中に収めてことを運ぶかっていうことなんですよ。突き詰めるとね、これね、漁師さんなんだよね。漁師さんの動き超綺麗じゃん。
マジもう滑らかだし、
そうそうそう、無駄がないじゃん。
見とれちゃうよね、あのスムーズさ。
だから小手先の技術じゃなくて、まず動作をどれだけ自分の中で精密にできるかっていう、まあ、イメトレも大事だし、まあいや経験ももちろん大事だと思うよ。だからこれが俺にとっての LT 味の結果でしたね、あのの結論でしたね。
そうだね、頭の中で分かっててもやっぱり実際に魚釣れたりすると嬉しかったりとか、あとはそういう仕掛けとか絡んじゃったり、お祭りしたりサメがかかったりっていうトラブルがあるから、全てがうまくいくとは思わないけど、でもやっぱり意識一つでもするだけでやっぱそういう風に近づけるのかなって思いました。
で今回またいろんなものを買ったんで、手返しよく魚をかけてる間以外の時間をどれだけこう簡略化するかっていうことに念頭を置いた道具の話をしようかな。
いいね。
まずね、買ったものその1、ロッドホルダー。
お、買ったんだついに。
買いましたね。これあるとね、全然違いますよ。あの、普通の竿を刺す穴を刺してもいいんだけど、これね、刺したところから約 1.8 メーターぐらいさ、糸がビーって伸びて、その間糸がさ、ふわふわ踊るじゃん。
踊る。
それをさせないための道具だね、これ。
ああ。なるほどね。
竿受けがあって、竿受けにロッドをボンって置くじゃん。
うん。
で、その、糸の先にビシがあって、ビシが左手にある、コマセバケツの中に入ってるじゃん。
うん。
そうすると、糸の遊びはもうその間しかないのよ。自分のところには入ってこないのよ、糸が。
うん。
っていうところで、糸がお祭りしにくいとか、まあ、次の釣りがすごい簡単になるっていうメリットがあるっすね。
確かに。
で、次。これタオルっすね。超シンプル。タオルは、あの、イソメとか、コマス、あの、イワシミンチを触った後に手ベトベトしてから、それもさっさと拭いて、次の釣りに備えるっていうことができるっていう点です。これ優れてます。
そのタオルってさ、どこに置いとくもんなの？なんか首にかけとくとか、それとも。
あ、かけないかけない。臭くなるから。あのね、右の釣りの上手い人は腰にかけてた。
あ、腰。なるほどね。
そう。で、俺は、なんか船に こう U 字フックみたいなのが刺さってたからそこに通したね。っていうところですね。で、まあ、あとは補助道具みたいのは、まあ、ざっくりそんなもんかな。まあ、とりあえず、手元にすぐ手出せるところにナイフを置く。で、プライヤーを置く。魚バサミを置く。まあ、イカタンを置く。イソメを置く。タオルを置く。なんか、この場合の時はこれにすぐ手出す。この場合の時は手出すとか。要は、なんか、イレギュラーが起きた時にすぐに対応できるみたいな準備がすごい必要だなと思いましたね。
なるほどね。ほんと、漁師さんだね。
そう、漁師さんなんですよ、これ。僕は漁師だと思っていくのが一番いいなと思いましたね。
確かに確か
に。で、OFF さんのブログを見てると、すごい上手い人のインタビュー記事みたいに載ってて、その人は、千葉県で自分の居酒屋さんやってて。
あ、そうなんだ。
なんか仕入れとしてた味釣ってんだよ。
あ、仕入れでね、その居酒屋さんで出すために、味を釣ってるってことね。いいね。
いや、漁師じゃん。うまい人漁師じゃんと思って。
確かに。
まず、考え方以前に、もうスタートラインが漁師じゃんと思って。
うんうん。そうだね。だって商売のために魚を取るみたいなもんだもんね。
そうそうそうそう。うん、
確かに。
だから、いや、もう漁師になることが全てだなと思いましたね。以上のことを踏まえて、最初にいろいろ道具買ったじゃん、自分。
うん。
疑問がクリアになったっていうところがとか、これはなんかどうなんだろうって思うことがあったんで、その話をしていきます。LD 味をするとき、P ラインを2号にしてくださいっていうのよく見なかった？
見た。なんかその船宿指定の P 号数とかやっぱあったりともすると思うから、なんかそういうの見てると、うん、まあ2号使いますとか、結構見てたね。
これ、誰向けに設定されてるかって話、なんか初心者さんなんだと思うんだよね。
うん。
まあ、リーダーを結べないっていうところからスタートしてるから、初心者さんは。
うん。
じゃあ、まあ、Cバスをそこはかたなくやってきた僕たちは、どういう道具を用意すべきだったかっていう話をすると、これね、P ね、1.5 から1.2 でいいです。ちゃんとリーダー結べればね。
うんうんうん。
で、なんでそんな一般的って言われてるような P2 号から、1.5 から1.2 にしてやらいいのかっていう話をするかっていうと、 1.5 から1.2 にするだけで選べるベイトリールの量が変わってくるのよ。
ああ、なるほどね。
そう。その点で違う。
確かに。負ける、ね、負けるからね、その分。
そうそうそう。
うん、
最初の俺、買うリールの候補にあった、ダイワの16プリードっていうリールがあるんだけど、これが 1.5 号 150m って書いてあって、2号 200m 巻きたいと思ったから俺は、2号 200m 巻けるブルーマックス船にしたんだけど、まあ、結論このリールは、まあ、いいとこも悪いとこもあるから、買って後悔したってことはないんだけど、でも 1.5 でリーダー結べたら別に何でもいいって言ってたら、多分俺プリード買ってたと思うし、多分いろいろ選択肢はあったと思うんだよね。
うんうん。
で、小物釣りにおいて P2 号っていう選択肢は、もう一番太いぐらいまであるんだよ。タチウオだったりとか、なんかマダイだったりとか、その辺はもう P2 号使わないケースが多いのよ。
そうだね。別に必要ないかもね。
そう。ってことは、じゃあ P1.5 とか 1.2 ぐらいにして、他の釣りにも合わせちゃうっていう発想は、なんか意外といけてるんじゃないかなと思ってて。
うん。
だから、シーバス釣り師が、なんか船の小物釣りやりたいってなった時、普通に P1.5 から1.2 でいいですっていう話ですね。
なるほどね。まあ、リーダー結べる前提でってことね。
そう、リーダー結べる前提で。
リーダーは何ポンドぐらいがいいのかな。
まあ、それこそ 1.5 だったら30ポンドぐらいでいいと思うし、1.2 だったら25ポンドで全然問題ないと思うの。
シーバスよりはやっぱちょっと太めのリーダーなんだね。
そうだね。
うん。
まあ、リーダー 1.5 とか 1.2 になると、直結すると、ビシの、しゃくりってちぎれちゃうんじゃないかっていう懸念点があるから、まあそこはリーダー必須っていう話でした。
まあ、そうだね。だから難しいよね。その2号だと、まあ、
うん、
なんだろう。あ、で、その前に聞いとこうかな。2号とその 1.2 号から 1.5 号だと、釣りでどういう風に変わるかっていうと、そのリールが変わるだけなのかな。使えるリールが変わるだけ。その釣りにおいての、なんか、 変わるんじゃないかみたいなのはあるのかな。
糸そのもののランニングコストも変わってくるよね。
確かに確かに。高いからね、2号は。
そうそうそう。
うん。
それと、多少は繊細さが増してくる。
ああ、やっぱりね。細い方が感度もいいっていうしね。うん、
そうそうそう。
じゃあ、それこそさっき言ってた、その細かいちっちゃいあたりを拾えたりとか、
うん、
食い込みを良くしたりとか、まあ、そういうものがやっぱ、ちょっと細めのライン、細くはないけど、うん、まあ、2号に比べたら細いから。
やっぱいいかな。とにかくね、そう、リーグの選択肢が広がるってのは、これ何よりも大きいことなんじゃないかなと思ってて。ベイトシーバスやってるシーバサーの人たち、まあ、1.2 号とか使ってるけど、それでいいの、うん、全然問題ないですね。ってことが言えるんじゃん。
うんうん、
っていう点でも大きいかなと思いました。
そっか。でもあれだね、そのサメとかかかってさ、
うん、
リーダーと P ラインの結束部分から切れちゃったらまたロス生まれちゃうじゃん。そうするとだから替えのリール持っとくとかさ、なんか稀にやるかもしれないけど、まあほぼないこともあると思うんだけど、いずれにしてもそうトラブルあった時に竿頭目指してる時にさ、リーダー切れちゃったらちょっと時間ロスになっちゃうなとかちょっと考えちゃう。そう考えちゃうよね。まあ、替えのリール持ってけばね、いいだけの話なんだろうけど。まあ、いろいろ方法はあると思うんだけど。
あの、シーバサって、まあ、道具にこだわるのすごい好きじゃん。まあ、だから、1.5 とかで、
うん、
こだわりのリール使ってくださいよ。って話ですね。で、これから、まあ、特に、シマノで言うと、ルナミスだっけ？
ルナミス
だ。
ルナミスね。
で、ダイワで言うと、ラブラックスとか、Gクラフトとか、ブラックあのエイムスのブラックアローとかそういう好感度とかそういう釣りが好きな人はサワに関してはもう8に調子で全然問題ないと思います。でもシーバス釣り師基本的にドラッグ管理きちっとできてる人多いと思うから、
うん、
そういう攻めた釣りをしてみても僕は全然面白いと思いましたね。ただ8に調子を使う上で気をつけたいことはクッションゴム使ってると保険になっていいですよってことですね。
ああ、やっぱちょっと硬いのかな、その82だと。
そう、ちょっと硬い。
うんうん。そうだよね。
なんか口切れしちゃう可能性を考えると、クッションゴムあるとだいぶ安心要素なんじゃないかなと思います。で、73調子、64調子使うんだったら、むしろクッションゴムいらないんじゃないかなっていう気がしますね。
結構いらないって言ってる人も多いよね、そのクッションゴム。
竿が柔らかいから。
そうそうそう。むしろない方がいいんじゃないかみたいな。そこまで柔らかい竿だと。
っていうのが僕の印象ですね。で、最後に、まあ、ブルーマックス船のインプレ、もう3回ぐらい使ったから話していいでしょう。このリールはね、まあ、いろんな釣りができるように、P2 号が200メートル巻けるような設定で出てるんですけど、P2 号とかがきちんと必要になるようなハードな釣りで、多分全く役に立たないと思うんですね。
それはあのサメをかけて思った感じか。
ああそうだね、まあ、まずハウジング要はボディがプラスチックでできてんだよね。
ああ
合成がない。であと一つはハンドルがこれダブルハンドルの片方がなんかちぎれたみたいな形になってるのね。
そうだね、パワーハンドルっぽくはないよね。
そうこれパワーハンドルだったらこれ話は変わってくるのかなって感じはします。で、まあ、大きいよね、このリール。
うん。この前ちょっと借りたけど、握った感じ、なんか俺の持ってる D の船と比べて、まあ、ちょっと大きいなって思った。
うん。大きいから、まあ、大きいくせにパワーがなくて、なんかいろいろ使いどころ悩むなと思ったんですけど、まあ、これハンドル変えたら良くなるんじゃないかなと思って、で、Amazon でさっき、アブガルシアパワーハンドルって調べたら、良さそうなのが出てきたんで、次の釣りまでに装着してまた感想を話していきたいと思います。
D の船はね結構おすすめですよ、僕が使ってるリールですけど。
まあそうね、なんかラインキーパーみたいなのがついててすごくいいよね。
そう、あと普通に持ちやすい、小型だし、
うんうん、
結構パワーもある。タコこの前かけたけど普通に取れたし、
うん、
うん、今んとこ不便さは感じません。ただ使っていくうちに、いや、やっぱこっちの方がいいなとか出てくると思うんで、その時はまた、はい、インプレします。
あ、そう。そう、思い出した。ブルーマックス船の一個だけいいとこ。ロケットクラッチってついてて、ベイトリールって、その持ち手の下の部分に、 まあクラッチがついて、で、これでライン放出とかをするっていう代物だと思うんですけど、クラッチのすぐ左に、クラッチを返すボタンがついてるんですよね。これによって何がいいかっていうと、かけます、回収します、で、竿を置きます。ちょっと糸張ってんなと思ったとき、クラッチを解放して、糸ピーって、こう竿を引っ張って、糸ピーって出して、右手の親指でクラッチを押して、右手の親指でまたクラッチを戻すみたいなのができるんですよね。これすっごいいいっすね。
本来左、右手でさ、竿を置いた後にハンドルをちょこっと回してカチッて止めるところを、そのロケットクラッチのあるおかげで、右手だけで簡単に操作できるよっていう、そういうことだよね。
そうそう、それだけですね。これはすごくいいと思う。全ベイトリールつけるべきだと思うの。
確かに確かに。なんか面白いね。スピニングリールってあんまりさ、なんか重さとか軽さとか巻きの感度とかさ、まあ、そういうのとか、あとは号数が違うくらいの感覚しかないけど、なんかベイトリールっていろいろガチャガチャメカみたいなのついてて、ちょっと面白いよね。
そう、ギミックが多くて面白いですね、これ。
そうそう。
でも、なんかそれより上位モデルのアブガルシア、黒船だったりとか、ソルティーステージ、コンセプトフリーとかには、こういうロケットクラッチついてないんですよね。つけてくださいっていうのが一つと、ちょっと一つ文句あるわ。アブガルシアさん。上位機種の左ハンドル、新品でどこでも売ってないんで、早くどっかで在庫復活させてください。よろしくお願いします。
ぜひお願いします。
釣りニュースのコーナー。このコーナーでは釣り、釣り具、テック関連の記事のサマリーと感想を話します。まず、1個目の記事をお願いします。
イカ、タコの墨ってなんで黒いのか知っていますか？釣り速ニュースさんからの5月14日の記事です。ずっと気になっていた素朴な疑問。イカ、タコが吐く墨ってどうして黒いのか？イカもタコも体に黒さがない生き物、特にイカに関しては真っ白なボディに似合わぬ真っ黒の墨を吐きますよね。あの黒さはどこから来ているのか、一体何のために黒いのか調べてみると意外な結果だったのでご紹介という形で、記事が書かれてます。最近タコの超過とか、まあ、釣り速ニュースさん以外にも、まあ、釣りニュースさんだったりとか、まあ、いろんな釣りニュースを見てるとタコの釣果が結構あって、でまあどこどこでいっぱいタコが上がってるっていう話も良かったんですけど、やっぱそれって場所にね限っちゃったりとか、東京に住んでるのに関西のニュース話してもしょうがないなと思ったんで、まあ、こういう豆知識的なのをちょっと今回取り上げてみました。まあ、結論ですけど、人間と同じく髪の毛とかと同じ成分ですね。メラニン色素らしいです、これは。なんか、メラニン色素だけって言われても、だからどうしたのって話なんですけど、そもそも、なんで墨を吐くのかなって、なんか前から結構知ってるようで知らなかったなっていうのはあったんで、ここにもなんか書いてますね。
これ何のために吐いてんの？
これ記事見てみると、まず、イカについて、イカは、なんかね、粘度が高いらしくて、その墨自体が。
うん、
この、自分の分身を、その墨を吐いて、作るんですって。
うんうん。
だから自分と同じような分身の墨を吐いて、で、捕食者から、逃げるんだって。
うんうんうん。
そのために、イカ墨を吐くらしいですね。逃げるんだけど、逃げ方が自分の分身を作り出すっていう、そういう意味で墨を使ってるみたいです。
頭いいね。
頭いい。でタコなんですけど、さっきはイカは粘度が高くて、まあ、自分の分身を作り出したって言ったんですけど、タコは逆に粘度が低くて、まあ、サラサラしたような墨ですね。でそれを煙幕のように吐いて視界を悪くする、そして捕食者から逃げるって書いてます。
でもタコの方が断然頭いいね。
なんかイカは器用なことしすぎて、なんか普通に、うん、視覚を悪くして逃げちゃった方が楽じゃねえとは思うんですけど、なんかお互いなんか違うのがちょっと面白いなって思いました。
いや、これ違いってどうやってこう生まれ分かったんだろうね。
確かに。なんか実際に墨吐かせて逃げ方とか見てみたのかな。
ていうことなんだろうけど、
うん、あとはきっと炭の成分をさこう調べて、なんか粘度がイカの方が粘度が高いなとか、あとあれだよね、きっと塩とか、まあ、海とかで実際にイカを捕まえようとして炭吐かして、そのサラサラしてる粘度の低いタコの炭っていうのは結構塩にさーってこう流れちゃったりとかする感じになると思うんだけど、イカは逆にこう粘度が高いからその固形をさこう維持しつつこう逃げるところみたいとかっていう違いがきっと明確にあったんでしょうね。見たことはないですけど、
うん、
なんかすごい豆知識だなって思いました。
すごい短い記事だねこれ
マジ短いいや、あの今 PC でそのマウススクロールして下の方行こうかなと思ったんですけど、指3回下にやったらもう記事終わっちゃいましたね
間に広告が入ってないっていうのすごい脅威の短さだなと思いましたね
そう、まあ、ちょっと短い記事で申し訳ないんですけど、まあでも結構知らなかったというか、これからねタコまだまだ釣れると思いますし、まあ、イカもこれから夜とかね釣る機会多いと思うんで、まあ、そういう違いがあるんだなっていう豆知識をちょっと今回ご紹介させていただきました。
イカは粘度が高いから分身、タコは粘度が低いから煙幕、まあまとめるとこんな感じですね。
はい、
続いてはこちらのニュース。 AI 活用の養殖魚計算機フィッシュキャプチャープロ AI を開発。こちらは中央電子株式会社のニュースリリースからです。中央電子株式会社、株式会社道和商工、株式会社日水の3社は AI 活用の画像解析技術を使用した養殖魚計算機フィッシュキャプチャープロ AI を共同開発し、株式会社道和商工より販売を正式に開始しました。3社は2020年3月に共同開発を開始、中央電子、道和商工の画像解析技術と AI 技術、日水の養殖に関する知見により装置を開発、日水グループ、黒瀬水産株式会社を実証フィールドとして養殖現場での使用と改良を重ねて完成しました。特徴は以下の通りです。 AI 画像解析技術により魚体の認識と追跡を行い、魚体数を正確にカウントします。幼魚から成魚までどの育成段階でも 98.5% から 99% 以上の高い精度で計算できます。魚道に魚を流すだけでカウントを開始、難しい技術や人数を使った手作業に頼らず効率アップができます。中略、本体には一般的な機器部品を使用し低コストを実現しました。まあ、これね、地味にかなりすごい技術なんじゃないかなと思ってて、まあ、AI による画像解析で物の数数えるっていうのは基礎的な技術だと思うんだけど、魚ってすごい泳いでるじゃん。で、魚のサイズがどれくらいだって認識することがすごいなと思ってて、そうすることによって何ができるかっていうと、どれが出荷段階だっていう風にチェックできるんだよね。今まではとっ捕まえて計測してうんこんくらいかっていう人手が超かかってたんだけど、うん、もうカメラを水中にドボンとするのか知らないけど、その水中の中をいつでもカメラが見れる状態にしておけば、うん、これぐらいでそろそろ出荷だなみたいのをもう魚を水から上げずに確かめることができるっていう超すごい優れものだと思うのね。そうで、養殖ってさ、養殖のブリってうまいやん。黒瀬水産株式会社ってこれ黒瀬ブリの黒瀬水産だと思うのよきっと。
ああそうかな、そうだね、言いましたわ、うん、前回のカサゴ会で。
そう、黒瀬ブリ、黒瀬カンパチだって、このねスーパーメタボリックなねブリを、ね、提供してくれるね黒瀬ブリの生産管理に役立ってるっていうところでね、いやますますこう効率的なブリの生産ができて素晴らしいなと、日本人の魚好きはやばいなと思いましたね。
そうですね、養殖魚でこんだけ、ね、うん、美味しい魚を食べれるんだったらいいですよね。
で、魚体数を正確にカウントって書いてあるけど、これサイズとかもさ測れるのかね。
測れるじゃないかな。 なんかこう画像とか見てるけど、いろんな数字があるけど、これは何の数値なんだろう。
ね、大きさなのかね。
大きさかな。なんかすごいですね。
ドレスよ。覚えてる。なんか。
あ、覚えてるよ。あのドレスのキーホルダーみたいな、ガズ魚の横に置いてさ、パシャって撮ると何センチか分かるみたいな。
完全に iPhone の、 あの AR 技術に駆逐されたけどさ、
うん、
あれさ、俺ずっと Android だったんだけどさ、あれには泣かされたね。だってあの OS をさアップデートしたらさ、途端に使えなくなるみたいなことあって、うわー、そう、ソフトウェア開発こういうとこむずいんだなと思って。
そうなんですよ、ついていけなくなっちゃうんで、うん、
そのなんかドレス側に結構凄腕のエンジニアがいないんだろうなって感じはしたね。
そうだよね、
保守運用がなんか厳しいなと思いましたね、見てて。
そうですね、やっぱどんどんとソフトウェアもどんどんアップデートしていくんで、
うん、
それに対するハードウェアも必要になっていきます。
まあそういうわけなんで、僕クロセブリ大好きなんで、あのね、養殖のブリカンパチはアニサキスがいないから、まあ、安心してバクバク食えるっていうところが素晴らしいですね。
確かに、
あの今後もいっぱい作って、できればもうちょい安くしてくれると僕は嬉しいです。
確かに、サーモンが生で食えるのも養殖だからってことだね。
そうそうそうそうそう。まあこんなところかな、以上です。マーレスコープ FM ポッドキャストでは、さまざまな釣りに関係する人たちをフューチャーしたり、ブックレビューや超高級釣り場サイトの開発日記のポッドキャストを制作しています。釣りをしながら、あるいは釣りに向かう道中に、あるいは家でノットをしたり、フック交換をしながら、なんて時に聞くのにちょうどいいポッドキャストをあなたに。公式サイト X をやっているので、新着情報、たまに有益でちょっと面白いコンテンツを見たい方は概要欄からお願いします。それではまた次回、ミックでした。
マーティンでした。